じゃあ時間になりましたので研究発表の方に移らせていただきます。まずトップバッターは八木彩先生です。宇部高専の八木さんです。八木さんは7年前2000年広島大学で、春季大会があった時に初登場なさいました。あの時はプリンガウスの病についてエスターの病の説象徴するもので同時に今前で一生懸命撮影されておられます梶山さんも発表されましたよね、あの時ね。
そうです、
ヘドインドゥルート、はい、で朱一慶先生が講演なさったと記憶しております。で八木さんは九州大学の絵文科を卒業されて数年高校で教員をやられていたんですけど、恩師のコンラッドの研究で有名な、吉田先生でしたよね。福岡女子大の方に移られたんで声がかかって大学に来いと言われて、そちらの方でディケンズの修士論文を書いてすぐ今勤めておられる山口県の宇部高専に就職されて今も宇部高専です。実は八木さん2年半ほど前に名古屋大学の大学院の後期課程に社会人留学、博士課程出られてなかったんで社会人留学されました。で今ディケンズ と歴史で博士論文を執筆中で、もううちの学生と違って優秀ですので、彼女もうちの学生なんですけど、もうレブリッジ機能論文が6本も出ておりまして、ディケンズの方にも今度出るはずです。で作品の関係で、ニート物語とバーナビー・ラッチが中心になるんですけど、今年出されたのがバーナビー・ラッチとそれからスコットのミドロージアンの心臓、これは歴史のフィクション性と狂気、それからニート物語の方はトロロップのラバンで、こっちがディケンズの出るでしたかね。でフランス革命期を描く小説の歴史、他の周囲の作家の歴史小説あたりも関連させて、書いておられます。で、なかなか働いておられますので博士論文の量的にちょっとまだ少ないのでもう少し時間がかかるか思いますけど、来年あたりにはもう十分博士が取られていると思います。今日の発表は日本はもとより海外でもほとんど言及はされますけど、研究発表とか論文が書かれてない、チャールズ・ヒストリー・オブ・イングランド、これを素材に歴史とディケンズについて、語っていただきます。それではよろしくお願いします。
よろしくお願いします。発表を始める前にようやく提出した時と少し内容がすいません変わってしまいましたので、あらかじめお詫びいたします。始めさせていただきます。ご紹介していただきました通り、この発表は1851年から53年にかけてハウスホールドワーズに掲載された A Child's History of England に関するものです。ローマ以前から名誉革命に至るまでの歴史を扱ったこの作品が読者にどう受け入れられたか、ディケンズがこの作品の中で何を表現しようとしたのか、その一端を解明したいと思います。本発表ではこの作品を基本的に英国史物語と呼ぶことにいたします。これは1950年に日本で出版された原桃義の訳語になります。英国史物語は20世紀半ばにバーチがそう呼んだようにディケンズの忘れ去られた作品です。批評されることも読まれることも少なく、批評されることがあるとすれば酷評である場合が多いように思われます。その中でも印象的なのがチェスタトンのコメントで、確かに子供のための英国史だが子供なのは作者であって読者ではないという逆説的なコメントです。このコメントが何を示唆しているのか、さらには子供にふさわしい歴史書とは何か、このあたりから話を始めることにいたします。チェスタトンの言う子供なのは作者であるというのは歴史家としてのディケンズの欠陥を指しています。それは何かを考察するために、英国史物語のダンスタンに関する、箇所を一部引用いたします。 チェスタトンがディケンズはダンスタンと同じことをしているともコメントしているためです。引用1をご覧ください。この引用の要旨を申し上げます。若きエドウィ王から横領の嫌疑をかけられたダンスタンが友人のオードと共謀して王妃エルギーバを誘拐し、美しい顔に傷をつけてアイルランドに売り飛ばしました。で、王妃はアイルランド人の行為によって帰国しましたが、ダンスタンらによって惨殺されたというものです。このエピソードに限らず、ディケンズの描くダンスタンは利己的で、我を立てるために端緒な振る舞いをいたします。英国史物語を描くディケンズも十分な根拠を挙げず、独断的に歴史上の人物たちに善悪の判断を下しており、このあたりが歴史家としてのディケンズの欠陥であろうと考えられます。宗教についてもディケンズは独断的な態度を見せています。英国史物語においてディケンズは大筋としてイギリスの歴史をプロテスタントの信仰確立の過程と捉えていますが、それはプロテスタンティズムを積極的に肯定しているためというよりも、ハンフリー・ハウスラーが指摘しているようにカトリックに対する嫌悪感が示されているためにそう考えられます。例えばディケンズはダンスタンやオード、そしてトマス・ア・ベケットといったカンタベリー大司教の誰もが利己的な悪感として描いています。反カトリック側の人間について言えば、クロムウェルには肩入れをし公平無私の偉人として描いていますが、ヘンリー8世は悪人扱いです。ヘンリー8世の時代に宗教改革が行われたことについては一定の評価をしていると考えられますが、それは周囲の人々の功績であってヘンリー8世の功績ではないとディケンズは断言し、ヘンリー8世の功績であるかのように書いているプロテスタント側の歴史家の記述がおかしいのであると指摘をしています。プロテスタントの側から見た英国史という側面は、ディケンズが英国史物語執筆の主要参考書としたキートリーの英国史にも見ることができます。キートリーはヘンリー8世が自分本位の暴君であったとは書いていますが、ディケンズのように、断罪するには至っていません。またキートリーはカトリックに反発してではなく、カトリック学者のリンガードが執筆した英国史に反発をして英国史を執筆しています。キートリーのリンガードに対する非難については引用2をご覧ください。下線部を訳します。リンガード博士は彼の属する教会が関わる部分において歴史家ではなく擁護者だ、真実ではなく勝利を求め、情報を与えるためではなく誤り導くために奮闘している。さらにキートリーは本文中に注をつけ、自身の記述とリンガードの記述の違いを指摘しています。例として引用の1で言及した王妃エルギーバの記述を挙げます。キートリーの記述における事実関係はディケンズが書いている引用1とほぼ同じです。その記述につけた注が引用の3番になります。引用符の中がリンガードの記述です。ここで下線引いてますけれども、スキャンダルとか内縁関係という表現が使われているのは、いとこ同士であるエルギーバとエドウィー王の結婚をカトリック教会が認めなかったためです。ここにはエルギーバの顔を傷つけた一件は出てきませんし、神の教えに従わせるために穏便に彼らを引き離したということになっています。これほどに大きな違いはキートリーとディケンズの記述の間には見られませんが、キートリーは例えばダンスタンの否定的な側面について述べる場合には引用4のような前置きをするなど、公平な立場から歴史を記述しているという姿勢を常に見せています。もっともこのような用心深さが幸いしてか、 キートリーの英国史は対策すぎて歴史の手引き書としてはふさわしくないという指摘もあります。それに比べて英国史物語は簡潔かつ平易で気軽に読めるという印象ですが、残虐な場面の描写が多く子どもに読ませるにはふさわしくない側面があります。その例として、リチャード一世、リチャード四死神王の、戴冠式当日に起きたユダヤ人虐殺に関する描写を挙げます。こちらが引用の5番になります。下線部のみ訳します。群衆は出会ったユダヤ人すべてを虐殺しながら狭い通りを猛進し、戸外に一人のユダヤ人も見つけられなくなると狂ったように走り回り、ユダヤ人の住む家をこじ開けて中に入ると槍で突き刺したり、時には家の外に焚きつけた火の中に老人や子供を投げ入れたりしました。このような残虐な場面が多いこと、判断が独断的に行われていることというような、特に子供のための歴史書としての欠点はありますが、だから英国史物語は取るに足らないとは言えません。19世紀半ばの歴史書もしくは歴史の手引き書をめぐる文化的社会的文脈の中で英国史物語を考察することによって、有識者としてディケンズの対する期待やディケンズ自身の意識を探ることができるからです。ここで19世紀の前半における歴史書の在り方について述べます。ルカーチらが指摘しているように、フランス革命とナポレオン戦争後、ヨーロッパ規模でナショナリズムと国の歴史に対する意識が高まり、各国で国史が編纂されました。マコーリーの英国史もこのような文脈の中で編纂されたと捉えられる場合が多いようです。もっともイギリスでは18世紀にヒュームがローマ時代から名誉革命に至る英国史を完成させ、その後にジョージ3世の時代に至る歴史をスモレットが付け加え、壮大な英国史がすでに編纂されていました。そのため少なくとも19世紀の初頭において歴史書といえばヒュームだったようです。それではマーカムという子どものための歴史書の筆者が序文で述べている執筆理由を述べた箇所からもそのことを察することができます。引用の6をご覧ください。マーカムというのは、牧師の奥さんです。マーカムによれば、10歳の長男リチャードが歴史に興味を持ち、ヒュームの英国史を読み始めましたが難しすぎたと、だから子どものために歴史を書くことにしたというわけです。18世紀末にセアラ・トリマーが A Set of Prints of English History という子どものための歴史教材を作成していますが、適当な歴史の手引き書はなかったというのが実情だったようです。マーカムの歴史書と並んで19世紀半ばによく読まれたのが、少し後に書かれてますけども、レディ・カルコットによる Little Arthur's History of England です。カルコットが関東圏を母親たちへ To Mothers と題していること、その中で彼女が述べた執筆動機、さらにはマーカムの執筆動機を合わせて考えるなら、19世紀の中流階級において歴史は母親が施すべき家庭教育の一環であったと考えられます。引用7がカルコットの執筆動機です。カルコット自身には子供がいないのですが、子供に語りかけるように歴史を書いたと彼女は述べています。カルコットとマーカム各々の歴史書が人気があったと考えられる根拠として、カルコットは1844年、マーカムは1837年にそれぞれ亡くなっているのですけれども、何者かが彼女たちの後を受けて歴史を書き足し、 私が確認した限りでビクトリア朝初期までを網羅する歴史が完成していることを挙げることができます。このような背景の中でディケンズがハウスホールドワーズに英国史物語を掲載した直接的な理由はブラッドベリー&エバンズ側の意向であると言われていますが、ハウスホールドワーズに掲載される約10年前においてすでにディケンズは長男チャールズのための歴史書を執筆しつつありました。その証拠として友人宛ての書簡を2通引用します。引用8はダグラス・ジェロルドに、そして引用9はミス・クーツに宛てたものです。まず引用9の下線部を訳します。英国史を書いている理由は、長男が何らかの保守的な、または公共会的な考えを持ったら、私はどうしていいかわからないからです。引用9も下線部のみ訳します。私が英国史物語を書こうと思った目的は、息子が戦争や殺人に寛容な考えを持つように、そして間違った英雄を好んだり、栄光の剣の輝かしい面だけを見て錆びついた面を知らないままにはさせないためです。引用8でディケンズが示唆しているのは、公共会主義を主張したオックスフォード運動に見られる復古的な態度に対する反発です。引用3行目ですが、引用8の引用あの3行目なんですが、同じ精神が見られるあなたの記事というのは、この、ジェロルドによるエリザベス&ビクトリアという記事を指しています。ジェロルドはこの記事の中でエリザベス朝古き過去、エリザベス朝に古き過去を象徴させ、そして野蛮だったはずの当時を懐かしむ復古的な見方を揶揄しています。参考までにエリザベス&ビクトリアの一部を引用10に挙げています。この引用10と同様の意思をディケンズが直接的に英国史物語で述べている例として、引用1に戻りましたけれども、その最後の2行をご覧ください。あのひどい時代にイングランドの王と王妃であるよりも、現在という良い時代に2人の農夫であった方がいい。この部分を挙げることができます。ディケンズが歴史上の人物を否定的に描いたり、残虐な描写に筆を裂いたりしているのは、引用9で述べた執筆目的を達成するためだと考えることができます。ディケンズがこのような目的を挙げた理由の一つとして、マンカムの歴史書に対するディケンズの反発があったのではないかと推察されます。引用9でディケンズが表明した考えと対立するかのように、マンカムは戦争や殺人に伴う残酷さや欺瞞、そして人物の否定的な面を記述することについて引用11のように述べています。下線部のみ訳します。まず一つ目の下線部ですが、私は残酷な、そして欺瞞に満ちた場面をほとんど描いていない。幼い者が心を向けるには有害なものであるからだ。二つ目の下線部ですが、私はほとんどの場合、人物の悪い側面について語るのを避けている。ほとんどの人は実際のところ、そう見えるように仕向けられているものには悪くはないからだ。マンカムの英国史には、彼女自身と彼女の子供たちが繰り広げる教育的でリスペクタブルな会話が各章末につけられています。マンカムが本文中でやむを得ず人物の否定的な面を言及した場合、この会話の中でそのような面に対する嫌悪感を示し、道徳的な立場から分析しています。例として、リチャード2世の知性に関する章の会話を引用します。引用12をご覧ください。訳します。どんな人でも投獄されたり殺されたりするのを読むのは楽しくないよね。でもリチャード王は惨めな死に方をして当然だし、 自分のできることをした結果としてそういう運命を自分に手繰り寄せているよ。そうだよ、かわいそうな奴隷に自由を与えていたのに、それを全部取り消したのが王の最初の悪行だよね。ジョージ、王の心の狭い振る舞いにあなたがショックを受けるのも仕方がないわね。でも王様でも家臣でもどんな人でもそれをやり遂げる固い意志がないのなら、どんな約束もしてはいけないということを覚えておくことで、このような歴史に対する優等生的な態度は英国史物語におけるディケンズの態度と対照的です。マーカムがリスペクタビリティを重視した教育的配慮を行き渡らせている一方で、ディケンズは英国史物語が娯楽として読まれることも意図していたと考えられます。この意図を示唆するのが引用9に戻りますけれども、引用9の下線の後です。引用9の下線の後の部分で、雨の日にでもあなたが読んでくださったらいいと思うとディケンズは述べています。この辺から娯楽として読まれることをディケンズが意図していたことが分かりますが、ただこのようなディケンズの意図を読者は必ずしも汲み取っていません。その証拠として J.B. ステープルズからの苦言に対してディケンズが釈明をしている書簡を挙げます。引用13をご覧ください。下線部のみ訳をします。私はロマンチックで魅力的な雰囲気を高めるために英国史物語において意図的に日付を書かなかったのです。娯楽として読まれるようにディケンズは英国史物語をロマンチックで魅力的なものにしようとしていました。しかし歴史書なのだから日付が必要というのがステープルズに限らない読者の反応だったのでしょう。実際本発表で言及した英国史物語以外の歴史書は日付を参照しやすいような配慮がなされています。結果的に引用13の部分でディケンズが約束しているように日付の記載については再考がなされ、英国史物語が単行本として出版される際にはテーブルズ・オブ・レインズとクロノロジカル・テーブルズが付け加えられています。ディケンズはエキゾチックな異国の物語もしくはゴシック的な物語として英国史物語を書いたと考えることもできます。例えばヘンリー8世が妻を次々に死へ追い込んでいく過程はロンドン島や宮廷を舞台とした一連の迫害される処女の物語であるかのように読むことができます。歓迎すれば子供の読み物にはふさわしくない残虐性やそれに関連する恐怖感はロマンチックな物語の一要素であると考えることもできます。さらにディケンズが英国史物語を構想もしくは執筆していた頃にビクトリア朝の児童文学の特徴である少年向けの冒険物語が誕生しつつあったこと、しかも冒険物語には歴史的な要素が多分に見出されていること、このような文学史派的背景を考慮に入れるならディケンズには英国史物語を異国を舞台にする冒険探的な要素を付加していたと言えるのかもしれません。例えばバラ戦争における戦闘場面は残酷だと言えますが、男の子が興味を持つロマンチックな場面であるとディケンズは目論んだのではないでしょうか。特に男の子に対する歴史教育の重要性、それに伴う愛国心教育はカルコットも関東圏の母親たちへの中で主張しています。この種の教育が植民地主義と関連づけられるのは19世紀半ばのイギリスにおいて当然の成り行きと言えますが、英国史物語にも植民地主義的な箇所があります。ディケンズが肯定的に描いている数少ない人物の一人 アルフレッド大王の治世について総括をする箇所です。引用14をご覧ください。下線部を訳します。アルフレッド大王によって最初に示された気質こそがこの世の国々の中でも最も偉大な気質である。サクソン民族の子孫が行くところはどこででも彼らは忍耐強く決して気落ちすることなく一旦決意した計画を放棄することはなかった。サクソン族が行くところはどこででも法律、産業、生命や資産の保全そして絶え間ない忍耐の結果が確実に現れた。このような歴史技術と植民地主義の関連付けはマコーリーの英国史冒頭にも見出すことができます。それが引用の15です。これは英国史の冒頭でマコーリーが王政復古までのイギリスの歴史を概観した箇所の一部になります。ディケンズとマコーリーほぼ同じことをマコーリーが述べている箇所のみ下線を引いています。その箇所のみ訳します。植民の下で法律の権威と資産の保全とかつては未知だった弁論の自由と個人の行動の自由との両立がいかにして認められたか。アメリカ大陸において大英帝国の植民地がいかに強大で豊かになったか。アジアにおいて大英帝国の冒険者たちが、帝国を築いたかという箇所です。このようにマコーリーとディケンズは共通して歴史技術の中に植民主義的な視点を導入しています。このような共通点を受けてエイブリーはディケンズの描くイングランドの神話的通念がマコーリーに由来していると指摘をしています。また例えば、また引用1に戻りますけれども引用1の、最後の部分で悪い時代の王と王妃でいるよりも現在というより良い時代に農夫であった方が良いというディケンズのコメントを考慮に入れるならディケンズもマコーリーと同じように過去を理想的な現在へと至る発展の過程と見る進歩史観の持ち主であるように思います。エイブリーはマコーリーの進歩史観これを保育史観と言い換えることができると思いますけどもこの歴史観はプロテスタンティズム愛国主義保育党員の貴族に対するお追奨の融合体であると指摘していますがその一方でディケンズの進歩史観はプロテスタンティズムと愛国主義に国民全体へのお追奨を加えたものであると述べています。しかしディケンズの歴史観がそれほどマコーリーと似ていると言えるのでしょうか。この点について考察するためにマコーリーが英国史の執筆を始めた1830年代を立憲君主制の歴史の最高到達点とみなしていることを端的に示している例を挙げます。引用16をご覧ください。訳します。過去160年の我が国の歴史は明らかに物理的、道徳的、知的前進の歴史である。自分が巡り合わせた時代を空想の中だけで存在する黄金の時代と比較するものは大化と衰退について語るかもしれない。しかし過去に関して正しい情報を持つもので現在について陰気なもしくは失意に満ちた見方をする者はいないだろう。このマコーリーの見方には引用10に挙げたジェロルドの復古主義批判と相通じるものがありますし、ディケンズは確かに英国史物語において過去よりも現在の方が良いという見方をしているように見えます。しかしディケンズが現在を肯定的に捉えているのかといえば必ずしもそうだとは言えません。子どものための英国史執筆を構想していた1840年頃、ディケンズはチャーティストたちがゴードン暴動と同規模の混乱をもたらすのではないかと憂えていました。この不安を逆説的に表現したのが バーナビー・ラッチに登場する死刑執行リレー、暴動を扇動するデニスの発言です。引用17をご覧ください。俺たちの孫がじいさんの時代を振り返って、何もかもが変わっちまったなぁと思って、あの頃は本当に良かった、あれ以来下り坂だよ、なんて言うようになりますぜ。デニスにはカトリック教徒の権利拡大によって死刑執行数が減少するという思い込みがあり、それが現実になれば彼にとっては由々しき事態であるとして、このように発言をしています。デニスの予測が当たっていれば、60年後である1840年代は人権に関する意識が高まり、治安も安定した時代になっていたはずです。しかしデニスの推論が当たらないことは、暴動に加わっても自分は役人なんだから罰せられないという彼の目論みが外れることに予知されています。ディケンズは1840年代とゴードン暴動前夜に同様の危機的状況を見出し、悪しき過去が繰り返される不安感をバーナビー・ラッジに書き込んだのです。要するに、ディケンズは歴史が進歩の過程であることを否定しないと同時に、悪しき過去が再来する可能性を信じる循環的な歴史観を抱いていたんです。それにしても、なぜディケンズは循環的な歴史観を英国史物語に書き込まなかったのか、この疑問について考察することを本発表のまとめといたします。推測される理由は、ディケンズが日付のないことであるとか残虐な画面が多いことへの批判もなされましたけれども、それでも読者の心情を考慮していたのではないかということです。英国史物語がハウスホールドワーズに掲載される直前の1849年は、アルフレッド大王生誕の1000年の記念の年にあたります。アルフレッド大王は国教会のステンドグラスにその肖像が用いられているように、イギリスの精神的な支柱の一つであり、イングランド統一の基礎を築いたアングロサクソン族の繁栄の象徴でもあります。しかも1851年には歴史の最高到達点としての現在の象徴であるロンドン博覧会が開催され、読者は祝賀気分と大英帝国の繁栄に対する信頼感を享受していたと考えられます。確かにディケンズは英国史物語とほぼ同時期に執筆した高涼感の中に、スラムや裁判制度という同時代の社会問題を書き込んでいますが、イギリスの歴史を振り返った英国史物語の中に循環的な歴史観を書き込み、現在に対する不信の念を示唆することはできなかったのではないでしょうか。そのようにしてディケンズはダンスタンのように独断的に画を立てるというだけではなく、読者に求められている歴史書のあり方、または当時の子供にとってふさわしい歴史の手引きのあり方を模索していたのではないかと考えられます。以上、ご清聴ありがとうございました。
八木さん、ユニークな発表ありがとうございました。ディケンズのその英国史物語というのは、先ほど発表にありましたように、残虐な場面が多いとか、あるいはディケンズの主張が英国主義に関していないとか、あるいは善悪の判断が、何がないとおっしゃったんでしたかね、資料もなくなされている、まあ、そういう欠点はあるんですけど、1840年代のインタラテクチュアリティといいますか、まあ、その他の作家の歴史書、あるいは歴史の手引き、まあ、そういうコンテクストの中で、まあ、社会的あるいは文化的にな場面でこの作品を捉えてみると、ディケンズ独自の意識がいくつか見られる。その具体例として、一つには自分の息子とか、あるいは子供たちがその歴史的な英雄の輝かしい表面だけじゃなくて、裏の恐ろしい残虐な面にも目を向けてもらいたい。その結果、その残虐な場面も多く描かれているわけです。で、2番目として、その エキゾチックな要素とかあるいはゴシックの要素を入れて、まあ、娯楽として読んでほしいという、まあ、そういう意図があったと。もう一つはそのアルフレッド大王の描写に端的に表れていますように植民地主義的なそういう側面も書き込まれている。でそういうことを指摘してくださったと思います。でディケンの、歴史観としましてはさっきの引用の1の最後にありましたようにその昔の残虐な時代の王様になるよりはもっと良い時代つまり現在の小作人になった方がマシだと、まあ、そういうふうに一見その現在を固定的に捉えているように見えるんですが八木さんはそうじゃないんだと。つまりその1840年あたりそのこの作品の構想を考えていた当時の時代状況特にそのチャーティズムの暴風が吹き荒れていた時代そういうことを踏まえてあのバーナビラッチで描いてますゴドン騒乱ああいうものがまた繰り返し、イングランドでも起こるんじゃないかと、まあ、それはあのハングリーフォーティーズの中で第二のフランス革命が起こるんじゃないかと当時の中産階級の人たちみんな恐れてイングランドルイランの危機に瀕していると思っていたことに通じると思います。つまり循環的悪しき過去が繰り返されるという循環的な歴史観これがディケンズの歴史観なんじゃないか。ただしこの英国史物語にはその循環的な歴史観がまあ伏せられている。それはチャールズ・ヒストリー・イングランド子供のためのというまあ、そういう形容詞が関されていることもありますしまたさっき最後おっしゃいましたようにアルフレッド大王の生誕、1000年これは1848年と思っていたんですがさっき49年とおっしゃいましたね。それからそのビクトリア朝の大公共期が始まります中期ビクトリア朝の1851年から始まるんですがその講師となったロンドン万博、まあ、国全体が繁栄に盛り上がっていたそういう状況下でその歴史あの循環的な歴史観を抑えたんじゃないかという、まあ、そういう結論だったと思います。フロアの方からコメントとかあるいは質問をいただきたいと思いますがご自由に挙手なさってください。
指名していいでしょうか。
どなたかいらっしゃいません。歴史小説で、論文書かれた方どなたかいらっしゃいませんでしたか。糸物語バーナビラッチはたくさん書かれてますけどどなたかいらっしゃいませんか。例えばその1811年から20年リージェンシー摂政時代なんですけど大いなる下あたりはそういう側面があってあの時代が時代設定になってます。でビクトリア朝の紳士時代の紳士でしたかねを書いたギルモアが言っていることなんですけどまだやっぱり、リージェンシーの頃は産業革命がまだ終わってなくって、まあ、みんな木を荒げて働いていたのでその全近代的な暴力とか残虐さがまだ残っていた。ちょうどその時津風部屋のような醤油社会がまだ残っていた、ね、ところがそのビクトリア朝時代になって中産階級の人たちがまあ一息ついてそのリスペクタビリティのためにそれまであった残虐全近代的な残虐さ暴力そういうものを内面に抑圧するようになったと、まあ、そういうように指摘して確かにそういう抑圧された面が大稲荷さんあたりでは暗示されたり、まあ、直接的に描かれたりしているわけですね。ですから例えばこの英国史物語でもそういう循環的な歴史観を抑圧し隠しているとおっしゃったんですがそういうところが暗示されているような場面というのはいくつかありますでしょうか。
循環的な歴史観が抑圧されている場面というのはそうですね
アンチの形で安心されている形でもなくもう直接的にその残虐な場面が赤裸々に描かれているんですね。
赤裸々に描かれているのはやっぱりユダヤ人の虐殺であるとかカトリック教徒の虐殺っていうのはかなり赤裸々に描かれているように思うんですけれどもただユダヤ人にしてもカトリックにしても あまりに虐殺されるとディケンズは気の毒にと言って同情してみたりもしますので、ちょっとそのあたりやっぱり主張に一貫性が見られないんじゃないかなというような感じがいたします。ですのでバーナビー・ラッチにも関わってくると思うんですけども、必ずしも虐殺してたりして残虐な場面に出てきているものを、いつもそう考えているかというとそうでもないような気がいたします。
もう一つ質問したいんですけど、アルフレッド大王のところで描写で植民地主義的な意識があるとおっしゃいましたけど、この一箇所だけなんでしょうか、他にもいくつか見られます、この作品。
植民地主義的な文脈で読もうと思えば読めるという箇所は、例えば十字軍であるとか、アジンコートの戦い、ヘンリー5世の頃のアジンコートの戦いもそうだとは思うんですけども、やっぱり1850年代に通じるような外に出ていくというような意味での植民地主義が見られるのはアルフレッド大王の箇所ぐらいじゃないかと思います。やっぱりアジンコートの戦いに関してはどちらかというと国防のような感じがしますし、十字軍についてはかなりそれに参加している人たちを否定的に描いているという側面があります。
ありがとうございました。他に誰かいらっしゃいませんでしょうか。はい、でしょうか。八木先生は翻訳の方もやられてまして、先ほど言いました福岡現代英国小説談話会というのが入っておられまして、ゴールディングの歌詞の闇とか協約されてますし、キャスケルも、Half a Lifetime Ago という短編中編といってもいい、その長いのを起用とかで訳しておられます。でこの英国史物語、先ほど最初出ましたけど原桃代氏ですかね、50数年前に訳されて、私も昔学生の頃古本で買って、何年か前学生を使って半券が切れたので、電子化しようと思ってスキャンして OCR かけたら散々なで、もうすぐ諦めてしまったことがあります。それでぜひ八木先生には来年博士号終わるんでしょうから、その後ぜひ新訳田辺陽子先生が訳される前にぜひ訳していただきたいと思います。よろしくお願いします。ここで確約していただけますでしょうか。
ちょっと田辺先生の前にというのは難しいかもしれませんけど頑張ります。
じゃあどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。